君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊にいる博士は理工学博士ばかりじゃありません。松尾芭蕉を研究して武道部で熱く燃えるユニークな先生を紹介します。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌隊の先生にして先頃芭蕉の弟子についての本も出版、義歌大総合教育院中森康之先生の研究室を訪ねます。
中森先生、改めて紹介させていただきますと、総合教育院の教授でいらっしゃるんですけれども、はいはい、芭蕉、
そうですね、芭蕉とそれから芭蕉のお弟子さんの研究、
義歌大工学部ですけれども、
はい、うちは技術者を養成する大学なんですけど、
はい、
これね、ただの技術者じゃなくて、うん、スーパーの技術者を、でスーパー技術者は人間のことも分かってないといけないし、うん、社会のことも分かってないといけないし、うん、人の気持ちも分からないといけないので、うちは開学以来教養教育を非常に重視していて、
はい、
これ文学とかあと社会科学事務学の先生が何人もおられます。
なるほど。いや、講義としては
芭蕉の講義もやりますし、文学関係とそれから日本文化、それから、日本文化は、武道の話です。
ああ、それを義歌大生たちは履修して、
そうです、それでスーパーの技術者になると。
中森先生はだから長いですよね、義歌大。
2000年に来ましたから、もう18年
という先生なんですけれども、10年前にちょっとだけ出ていただいて、
はい、
ずっとこのコーナーでは沈黙していて、
はい、
久々に出るぞっておっしゃって出ていただいてるのは、はいはい、やっぱり何かこう理由があるわけです。
あれ頃ずっとやってたことが、ようやくまとまりまして、本が出たので、
はい、ということで、はい、私の前に2冊本が出ておりますが、1冊はなんか辞書のような分厚さで箱に入っている本、
はい、
でもう1冊は比較的読みやすそうなハードカバーの本ですけれども、
はいはい、1冊は僕はまあお手伝いをして、主に田中道夫先生っていう方がやられたやつもお手伝いしたという形です、ね、
お三方連名になっている本ですね、
はいはい、そうです、
はい、
でもう一冊は私の短調、一人で書いたものです。
何を研究してらっしゃったんですか。
この一冊は長武という俳人で、これは江戸時代の中ぐらいの俳人です。
長武って音で聞くとね、
はい、そうですね、
不思議な名前ですけれども、はい、バタフライの長に夢、はい、ドリームですね、
そうですね、はい、
俳人、
俳人です。これは武尊とかと同じ時代の俳人です、
はい、
で芭蕉をすごく敬愛をしていて、で芭蕉は中国の宗寺っていう老祖思想の宗寺を敬愛してたんですけど、その宗寺の中に出てくる胡蝶の夢っていう話があって、
はい、
その胡蝶の夢から背後を長武にした、そういう人ですね。芭蕉が亡くなってから江戸時代の中ぐらいになると、すごく芭蕉は人気があって、いろんな人がこう芭蕉を慕い出すんですけど、
芭蕉って古いんですね。
芭蕉は江戸時代の初めの人ですね、
で亡くなって江戸時代の
中ぐらい
ぐらいに長武、はいはい、
が生まれて、最初お坊さんなんですけど、で世の中でその芭蕉のイメージがもういっぱいバラバラだったので、正しい芭蕉を世の中に伝えたいということで、蕉風復興運動というものをこうリードしていった、そういうお坊さんですね。
じゃあ芭蕉の研究者でもあった、
日本で初めて芭蕉の、いわゆる全集を作った人です。
へ
え。いろんなところを渡り歩いて芭蕉の伝記とか、それから作品とかをいろいろ集めていって、芭蕉全集を出版して、それで芭蕉を読みやすくなったわけですね、普通の人も。でそこで語られてる芭蕉のイメージが今までずっと 続いてます。なんで今の芭蕉のイメージを作ったうちの一人
が長武と、
はい、
自らも俳句を読むけれども、
そうですそうです、
うん、芭蕉についていろいろ僕らに紹介してくれた人でもあるわけですね。そうですね、はいはいはい、その長武全集と書いてありますので、これは長武 の、はい、あの俳句が載ってる本なんですか。
そうですね、俳句それから文章なんかが載ってます。
あ、ちょっと900ページの本だそうですけれどもね、あ、えんじ色の分厚いカバーがついておりますが、これもあ、その中森先生も連名で入ってますけれども、その田中道夫先生という方が、はいはい、もう何年もかけて、
田中道夫先生の卒業論文が長武だったんです。
え、田中先生っておいくつぐらいの先生なんですか。
今年86歳だったと思います。
の田中先生が学生時代卒業論文で長武について書いて、もちろんその頃も長武だから研究してらっしゃったわけ。
田中先生はやられてて、ね、ただ学会では長武っていうのはあまり研究されてなかったので、うん、もう一人でずっとあの40年以上全国回りながらノートを取っていかれました。
全国に長武についてのいろんなデータが散らばっているわけなんです、
は
い、
あの図書館とか個人であの蔵の中にお持ちの資料とかっていうのをこう学会とかで行った時に写させてもらってやってました。今みたいにあのコピーとかデジカメとかがありませんので、もう全部ノートで手で書いて写されてました。でそれを最後に まとめるところで私がちょっとだけお手伝いをしたという感じですね。
じゃあ苦労する部分はみんな田中先生が苦労して、美味しいところだけ中森先生と田坂先生ですか。
そうです。本当は連名にしてもらうのは大変。
いやそうなんです。でも、はい、だから学生時代から研究しているいろんなことが86歳になって初めて本になるという。
そうですね、はい、あの論文はすでに何本も書かれてましたけど、全集、うん、の方はそういうことですね。
これでもこの本っていうのは本屋さんに並ぶわけですね。
ともう並んでます。ちなみにあの私立の中央図書館にも入れていただいているので、
豊橋の図書館にも、
はいはい、図書館に行っていただければ誰でもご覧いただけます、
はい、という本が出たのと、もう一冊芭蕉の政党を継ぎし者という、
はい、
これ中森先生のお名前。
あ、これはもう私一人で書いた本です。
これはどういう本なんですか。
これは志功というのは芭蕉の、まあ、最晩年の弟子で、芭蕉が亡くなる4年前ぐらいに入門したお弟子さんなんですけど、
あ、じゃあいわゆるあの実鉄みたいなのには
、あ、そう、入ってます、入ってます。
あ、入ってる、
はい、入ってます。で、あの芭蕉が亡くなってから芭蕉を全国にこう広めていった お弟子さんで、芭蕉のことをすごく愛してたんですけど、うん、あまりにも勢力が大きくなったので、うん、まあ、同門からもちょっとこう妬みとか、誤解とかいろいろなことがあって、まあ、非常にあのほら吹きで人間性が悪いと、うん、で芭蕉先生がこう言ってたって志功は言うんですけど、うん、別の門人が、いや俺は芭蕉先生にそんなこと聞いてないと、うん、だからあいつは嘘ついてるっていう形でこう批判されていったので、研究の世界でも非常に否定的に扱われてた門人ですね。
あ、そういうお弟子さんもやっぱりあるわけなんですね、
はい、ただあの芭蕉の夢な句で言うと、うん、例えば芭蕉の句でどういう句を思い浮かべられますか。
古池屋
ですよね、
うん、
この、ね、古池屋の句を芭蕉の代表作として世の中に広めたのが志功なんです。
あ、じゃあ志功がいなかったら、
はい、
古池屋買わず飛び込むは、
はい、あんまり有名になってなかったかもしれないです。それからあの句って実は英訳するときによく問題になるんですけど、カワズは一匹か複数か、
英訳すると変わってくるわけなんですね、はい、
英訳するとアにするか、うん、S をつけるかってことですよね、
うん、あ、僕はあの単品だと思うんですけど、
はい、あのだいたい8割ぐらいの方は一匹で、まあ、1割か2割ぐらいの方は、たくさんと、
あのちゃんぽちゃんぽちゃんぽちゃん音がするわけ
です。そうです。俳句というのは別にどちらでも読めるので、うん、どちらが正解っていうのはないんですけど、どうしてもあの芭蕉っていうとわびさびとかね、あるいはこう漂白の詩人みたいなイメージがあって、うんうん、でわびさびだとあんまりカエルが ポチャポチャ飛んでるとわびさびじゃないので、
うん、お茶もう静寂の中で、はい、その1匹だけの音が、はい、っていう世界かな。そうですね、はい、うん、
でこの句がそういう意味の句だっていうことを初めて言ったのが思考で、うん、思考がそういうふうに宣伝していったんです、うんうん、だからみんなそういうふうにそれを理解していったんです、はい、ただ今の研究者でその解釈は、あまり良くないと、もっと別の解釈があるっていうふうに言ってる研究者もいて、うん、要するに思考がそういう解釈をして広めたので、うん、今そういうイメージが非常に広がってる。
あ、でも本当に芭蕉がこう伝えたかったことはそうじゃないんじゃないかっていう
という人もいるんですけど、うん、実は、芭蕉がやってた俳諧というのは連句で、はい、五七五があって、うん、で七七つけます、うん、その後にまた五七五をつけてずっと続けていくんです、ね、うん、で最初の五七五七七と後の七七五七五、これ、七七が共有されてますよね。でこの前の五七五七七と七七五七五が全然別の世界を読むっていうのが俳諧の決まり事なんです。
へえ。
なので後にどういう七七がつくかによって、うん、この古い池や蛙飛び込む水の音のイメージは変わるので、うん、変わるように作ってある。
続きがあるっていうことですか。
この句にも続きありますし、うん、単独で作る場合もあるんですけど、うん、どんどん変わっていくように作ってあるんです。なので、一匹でもいいし、うん、複数でもいいんですけど、うん、ただやっぱりわびさびが好きなので日本人は特に外国人もそうなんですけど、うん、一匹っていう風に考えられる方が多いですね。
もう芭蕉を死んじゃって確かめようがないんですけれども、はい、
そうですね、
こうなんだこうなんだっていう意見はいろいろある
いろいろありますね今でもね、うん、ありますけど、ただ今の一般的なイメージと、うん、この句が芭蕉の代表句だっていうことを全国に宣伝して歩いたのが思考っていう人ですね。
で先生のこの出された本っていうのはどういうお話なんですか。
これは思考が芭蕉の俳諧を広めるときに、うん、俳諧やったことのない人に俳諧を進めるときに、うん、芭蕉の俳諧をやると、こんな、人生にいいことがあるよと、うん、いうようなことを一生懸命こう俳論という形で説いて歩くんですね。
俳句をやるのはなぜかっていう。
そうです。思考の時代って結構ちょっと人々に余裕ができてきて、うん、知的好奇心が割とこう高まってくる時代なんですけど、うん、そういう人たちに初めて俳句をこう俳句の世界に誘う時に、うん、俳句やると人生が豊かになりますよとか、うん、コミュニケーションがうまくいきますよとかいう形で俳句の魅力をこう説いていくわけですね、うん、で芭蕉自身はそんなことは言ってないです、
うん、
で思考はただ芭蕉の俳諧はそういういいところがあるということで説いていったので、うん、なんか芭蕉は言ってないことを言ってるという批判もあったんですけど、うん、
ああなるほど、はい、でそれで結構羽振りが良くなっちゃったんで余計妬まれて、ね、
はい、ただ今僕が思考の俳論を読むと、うん、芭蕉の俳諧の本質を、実に深く正確に理解している。
確かにそういうことは言ってないかもしれないけれども、
はい、つまり思考が解釈をしているわけですよね、
うんうん、
その芭蕉そのままのセリフを伝えてるんじゃなくて、うん、その言ってたこととかを自分なりに言葉で直して説明している。
弟子でもあり研究者でもあったわけなんですね。
そうですね。
でも妬みもあったかもしれないけれどもあんまり支持されてこなかった、はい、
そうですね。
でも一方で僕らが思っている芭蕉像っていうのは思考が言って
くれたこと。これがね、それものすごい、後の時代に影響を与えてるんですよ、
うん、
与えてるんですけど、つまり近代になった研究者とかがそれを無視したんです、うん、つまり芭蕉を伝えた功績は認めるが、うん、信用できないということで、うん、もう否定毛嫌いしたということですね、
はい、そういうふうにして思考の研究、
はい、
芭蕉を研究した思考のさらに研究という、
そうですね、
形をずっと中森先生じゃあやっていらっしゃったわけなんですね、
はいはい、30年以上やってましたね、は
い、出たのがいつですか。
今年の2月に出ました。
じゃあまだ豊橋市の図書館には置いてない。
昨日見たらなかったです
じゃあ本屋さんで買っていただければ、はい、本屋さんでもネットでも買っていただければいいかと思うんですけれども、はい、これは思考が言っていたことは難解でも中森先生が言ってることはできるだけ平易に、
それはねできるだけ平易に 書きました。
わかりやすくなってる、はいはい、中森先生がまた難解だぞっていう批判はされない、
あります。
よろしくお願いします。
ありますけど、うん、でも可能な限り平易に書いてます、
はい、
なので、ちゃんと読んでくれれば多分理解ができて、うん、だからあの難解な思考をすごくわかりやすく書いてくれたとおっしゃってくださる方は何人も、おられます。
もうそれぐらい思考が難解だと、
そうですね、
いうことになるかと思いますよね、はいはいはい、じゃあそのうちあの中森先生を研究する人が出てきて、
さらにそうですね、まあ、死んでから
死なないと研究されないんですか。
いや、そんなことないですよ、
うん、そうですよね、はい、ということですから一度本も読んでいただければいいかと思うんですが、せっかくあのインタビューに伺ったのでざっくりまとめると、
はい、
どういう徘徊のことをこう思考は場所は言ってたと聞きたいです。
ね、思考は場所の徘徊は日常生活にすごく役立つと、
うん、
徘徊をやると人生が豊かになって幸せになる、
うん、
だからみんな徘徊をやりましょうと
文化教室の先生がおっしゃりそうなことですけど、
はい、そうですよね、うん、つまり徘徊っていうのはあの場所以前の徘徊っていうのは古典的な知識がないと作れなかったんです、
うん、
だから例えば源氏物語とか、うん、伊勢物語とかのパロディとかを読んでたので、
あ、
元のやつを知らないと、うん、あまりその良さがわからない。ところが、場所さんは、うん、もう誰でも作れて誰にでも理解できる徘徊を作った。だから古池や川路と及川水の音っていうのは、うん、別に古典的な知識があればあったで楽しさは分かりますけど、うん、なくても良さが分かる、
うん、
それは場所の徘徊の一番優れているところだと、
うん、
なので、誰でもできますよと。
それまではそういう俳句というのはなかったんですね。
なかったんです。レンガとか和歌の、パロディという形で作られてたので、うん、あの場所が初めてそれを、うん、そういう知識がなくても作れると、
もう飛び込んできてもすぐに楽しめるという。
そうです。それをやると人生が豊かになる。
読むのも楽しいし、はい、俳句を作ってみるのも豊かにしてくれる、
はい、なんで場所以前の徘徊はむしろまあ遊びで作ってる感じなんですけど、場所はそれを初めてこう、人生の問題として考えたと、
うんうん、
でそれは何かというとその日常生活に役立つし自分がこう生き生きと生きることにつながる。だからみんな徘徊やりましょうと。
日常生活に役立つっていうのはね、はい、それで飯食ってる中森先生はそりゃそうでしょうけれども一般の我々が俳句を読んで日常生活に役立つっていうのは、はい、にわかにはピンとこないです。
あの俳句やると例えば言葉に対して敏感になります、
うんうん、
例えば美しいと綺麗、これどこが違うか。
あ、
例えば目の前に咲いてる花を、うん、形容するのに、うん、この場合は美しいがいいのか綺麗がいいのか、うん、あるいは素晴らしいのがいいのか、
うん、
っていうことをいろいろ考えて、
まあ、どれでもいいような気もしますけどね。
そうすると美しいっていうのはもう本来どういう時に使う言葉か、うん、ということを考え出しますから、うん、言葉が非常に豊かに、
言葉のセンスが磨かれますね、
はいはい、それから物を丁寧に見るようになります。そのいろんなものを観察しますから、昨日までつぼみになった花が今日ちょっと開いてたとか、うん、その自然の移り変わりとか、
うん、
ものを非常に丁寧に見るようになるので、その人のそのものの見方がすごく繊細で丁寧になります。
句を読もうと思うと、
はいはい、句を読もうと思って歩いてると、うん、そういうのに磨きますから、
いつもはぼーっと見過ごしていたものを、はいはいはい、しっかり見るようになるわけです。
そういうことですね。それからこの言葉を使ってこういう表現すればどういうふうに理解されるかっていうことを当然よく考えますから、うん、その相手がこの言葉でどういうふうな理解をするか、それから相手がこれによってどういう感情を持つかということも考えます、
うん、
ですからこの人は機嫌がいいとか悪いとか、そういうことも察知するセンスがこう身についていくと。
現代人こそやったらいいこと
です、はい、そうですね。もう究極のコミュニケーション能力がつくということになると思います。
今あのテレビのバラエティ番組でもね、はい、俳句の番組とか人気ですけれども、ね、
はい、あれも見てたら、
あれ見てるんですか。
あ、見てますよ
夏井月先生のね、
はい
はい、
あのね、すごく大事なことをおっしゃっていて、
うん、
あれ見てたら出てる芸能人の方がね、
はい、
歳時記を持ってこう歩くように、
うん、
でなんかこういつでも苦にしようと思いながら日常生活を送ってられるんですね、うん、
もう芭蕉先生の思うツボ。
そうですよね。だからただ仕事であの番組に出てるっていうだけじゃなくて、もう番組外でも楽しんでおられるっていう感じがこうよく伝わっていて、まさしくああいう形になっていくわけです。
それを見ているテレビの前のお友達も、ちょっとじゃあ私もやってみようかなと思って歳時期持って歩き出したらもうね日本はいい国になります
ね。そういうことですよね。でもう一つはそこで大事なことをまあおっしゃってまして、あれね、達人とかなんか名人とかありますけど、凡人っていうのが
あります。
で凡人っていうのはどういう時に凡人になるかというと、まず言葉の使い方がありふれている、つまり平凡である。でもう一個は発想が平凡である、多くはこの2つなんです。そうすると俳句を作る時に平凡な言葉の使い方ではなくて、少し自分のセンスを入れながら工夫した表現をする、それから発想する時も単に夕焼けを見て綺麗だなじゃなくて、そこに何か新しい発想を盛り込んでいく、というようなことを、あそこではできてなければ凡人、それができてると、上のレベルということになりますから、俳句っていうのはそういうその今まで僕らが普通に持っている、価値観とかものの見方を少し別のものに変えてくれる、そういう働きもあって、ますます、楽しくなると。
俳句ちょっとやりたくなっちゃいましたね。
さっき昔の俳句は、和歌とか古典の知識がないとできない、分からないって言いましたけど、例えば花は満開が一番綺麗 で、桜が一番綺麗なので古今和歌集で花っていうと満開の桜を読むわけです。でも三日月も場合によっては美しい、でも和歌では読まないです、でも俳句はそれを、読むことができる、でその日本の美意識の伝統が僕ら今普通に生きてる中で、花見に行くとか、月見をするとかいうような形でこうもう生活レベルに入ってるわけですよ、でそこのところを自分で確かめて違う新しい美を作り出していく。でそれは徘徊の、いい点だって、これも思考が実は言ってるんですけど、そういう形で、場所を広めていったっていう、そういうことですね。
なるほど、技科大生になると先生のこんな面白い話が聞けて、
そうですね、
スーパー技術者になれるわけなんですね。
そうですね、俳句が読める技術者になるわけです
そう、でも技術者もね、あの棒といろんなことを見過ごしてちゃダメ
で、
観察力はこうやって育てられるかもしれませんね、
それと今までと違う発想をするのがイノベーションですから、違う発想もできますし、チームリーダーになるためには人の気持ちもわからないといけないの で、
大事な講義ですので、ぜひ履修していただきたいと思います。あの先生、あの講演会のチラシも実はあったんですが、時間があんまりなくなってしまいましたんで、
あの10月の7日に、軽井沢の万平ホテルっていう新鮮なホテルで、講演を、この出版記念講演会をやるんですけど、
すごいとこでやりますね。
そうですね、あのウィリアム・メレル・ボーリズの、研究もしてまして、そちらの方でお世話になっている方が主催をしてくださって、講演会を、やってもらえることになりました。
ボーリズの話をする、
ボーリズの話も芭蕉の話も思考の話も、あのタイトルが、軽井沢とボーリズ、芭蕉、思考、ジョン・レノンという副題が日常に寄り添う本質への眼差し、
共通項が、芭蕉と思考はあって、
あのジョン・レノンは芭蕉のことすごく大事に思ってましたし、軽井沢はジョン・レノンが、日本に来た時よく行っていた、そのジョン・レノンが常宿にしていた万平ホテルで講演をさせてもらいます。
これは、10月の7日日曜日、
11時からですね、ランチビュッフェ交流会付きになってます。
詳しくは万平ホテルにお尋ね
ください。詳しくは、私の方に聞いていただければ、
理科大の中森先生に言っていただければ、いいかと思いますね。
Facebook とか Twitter には上げてますので、それをご覧になってもチラシは、ご覧いただけると思います。この頃軽井沢紅葉が多分素敵 で、あのジョン・レノンが食べてたようなランチをいただきながら、ついでに私の話も聞いていただければ
いや
ありがたいかなとというふうに思ってます、
そんなふうにいろんなところで精力的にねお話もしていらっしゃいますんで、今日久しぶりにご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい
医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました中森先生の業界用語は、
思想としての徘徊、俗談平和を正す。思想としての徘徊というのは、俳句を作るだけでなく俳句を作る精神心で日常生活を送ることです。実際に俳句を作らなくても構いません。勉強している時も仕事をしている時も遊んでいる時も、俳句の心でそれをやるということです。その具体的な方法が俗談平和を正すです。これには2つの意味があります。まず1つは、言葉の意味本質をよく知るということです。例えば、綺麗と美しいは違います。ではどう違うのか、今目の前に咲いている花にはどちらがふさわしいのかということをよく考えるということです。もう一つは、物を丁寧に見る、他人の気分心を察するということです。物を丁寧に見ていると、例えば花のつぼみが少し膨らんだということにも気づきますし、他人の気分に敏感だと、今目の前の人がちょっと機嫌が悪いから変わらないでおこうというようなことも、分かってきます。そのような心で、日々の生活を過ごすと、人生が何倍も充実をしてきます。ぜひ俗談平和を正して豊かな楽しい毎日を過ごしてください。
ギカダイ、君はギカ水を知っているか。ギカ水、ギカ大の水の話ではありません。ギカ大吹奏楽団、ギカ大ウィンドオーケストラのことです。次週9月22日の天白の城は、音楽も愛する工学系の学生たち56人が年に一度の定期演奏会に臨みます。その見どころ聞きどころ、部室で団員に聞いてまいりますお楽しみに。